ちゃんの
お料理コーナー。ビン、
はい、大変香りがもうなんというか、それこそ口の中に唾液を湧いてくるような香りがずっと漂っております。私がまあ大好きなこれ、まあ、一種の漬物と言ったらいいのはね、うん、ザワークラウトという、まあ、ドイツの漬物で、まあこれ、まあ、酢漬けキャベツというのかな、キャベツの酢漬けというんですか、はい、そういうようにまあ翻訳されてるんですが、まあ、翻訳は置いといて、とりあえずすごく、まあ、いろんな僕漬物も食べてきたけど大好きな漬物の一つなんですよね。そんなんで一時もう4年5年ぐらい前やったか4、5年前にね、
あ、5年前ね、
5年前に、はい、冬にですね、はい、このザワークラウトを作っていただいて大感激したんですけども、まあ、できれば夏も食べたいなというような、うん、まあ、私の要求もあって、でよちゃんもいっぱい夏に作ってみたらどうかいなという好奇心もあったということで、うんうんうん、で皆さんに付き合ってもらいましてですね、夏でもできる減塩ザワークラウトという今日はねタイトルでやります。JOBBB インターネットラジオの今日は601回目でありまして、はい、まあ、頑張っておりますが、そのザワークラウトのが3つのこれあの区別皿というんですか、なんか、
まあ、面白い皿でしょ、
なんかちょそら豆のあれ開いたみたいなね、真っ白の皿なんですけども、一番右側のくぼみにこれからしですか、
和が
らしが入って、はい、2番目真ん中のところにですね、
はい、ウインナー
が3本ありまして、はい、で左端のところにですね、ザワークラウトが入っているということですよね、
はい、
まあ、それでいかにもドイツらしいというかドイツに和がらしがあるのかどうかとか、いろいろそれはどうでもいいことなんですけども、そんな演出をしてくれております。それじゃあ早速ですね、リクエストを出しました、夏でもできる減塩ザワークラウトでありますが、いただきたいと思います。
はい、どうぞ。
はい、ありがとうございます。あ、この香りは皆さん本当すごいんですよね。
うん、
いきますよ。はい、お、
あ、酸味出てますか。
出てると、また食べてませんけど出てると思います。あのこの香りから分かりますよ、
ね、はい、
うん、おお、あ、これはうまいな。うん、なんとこの歯ごたえのいいこと、もうちょっといきます。これね、何部でも食べれるんですよ。
そうやね、
うん、そうやから、まあ、原因にしてもたんもそういうことなんですが、うん、うん、あ、うまいわ。もうキャベツの食べ方でいろいろ肉巻きとかあるじゃないですか、キャベツのね、
うん
うん、僕はこのダークラフトが一番好きです ね、
はい、私も楽やね貯蔵食、まあお漬物みたいなもんで、
まあ漬物ですよね、
はい、で野菜がね、うんうんうん、何もない時にこれを作っといたら、
うん、なるほど、
いつでも出せると。
なるほど、
はい、
う
ん、
そういう意味で
いつでも食べられるという
お助け野菜みたいな、はい、
そう
本ですよね、
はい、
はい、今日はその夏でも作れる減塩ザワークラウトであります、
はい、そうです、
はい
はい、
まあ、美味しいのは大変美味しくて、冬と変わらんというか、
はい、
まあ、ちょっと冬よりもやっぱり酸っぱみはちょっと弱いかいなということはありますけども、
ね、
はい、僕はこれぐらいでも十分です
、はい、
うん、皆さんもよかったら食べてもらったらいいと思いますけど、
ね、はい、あの時間経ったら酸っぱくなります、
うん、そうかもしれませんね。
実はあの、はい、1週間前でしたので。
なるほど、作ったのは、
はい、2週間ぐらい経ったらもっと美味しくなるとは思います。
そうですね、
はい、
まあ、それも含めまして、とりあえずこの美味しいドイツの漬物でありますが、
はい、
もっぺん、まあ、まあ、復習も兼ねてるのかね、前のね、はい、何で作るかとか、
うん、
その辺のところいつもの通り行きましょうか、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、キャベツ、
はい、
ね、一番大事なキャベツ、
うん、これが元ですよね、
はいはい、で、今はあのもうわりかし柔らかいキャベツが、
うんうん、
高原野菜として出ておりますが、
出てきてるんですね、
はいはい、これ試作してる時1ヶ月ぐらい前はね、
うん、
実は硬いキャベツばっかりで困ってたんです
よ。なるほど、
はい、うん、ところが、
うん、
長野県の方で、
うん、
グリーンボールといって、うん、丸型のねタイプのキャベツ、これはちょうどレタスみたいな形をしてるんですが、ところがふわふわじゃなくて、
うん、
カチッと固まってる、
うんうん、
で皮が非常に薄くって柔らかい、
うんうん、
これをグリーンボールというんですが、そのグリーンボールを使って、
うん、
作りました。
一遍やってみようかと、はい、これキャベツの仲間ですよね、
キャベツ仲間です。
なるほどね、
はい、で、うん、今のこの放送している時にはもう、うん、多分売ってないと思います。
なるほど、
非常に期間が短い。
まあ面白いですね、
そんな
ね。
ちょうど端境いうか、うん、固いキャベツが、ねうん、ばっかりで柔らかいキャベツが手に入らない時に、うん、なんか結構作ってるみたいですね、農家さんが。
なるほど、
はい
はい、
だけど今の時期はもう柔らかいキャベツが出てきてまして、うんはい、いわゆる普通の平べったいキャベツ、う
ん、お尻みたいな感じですよ、はい、お尻探偵みたい
な、はい、みたい
キャベツですよね、はい、面白いですね、
まあ、だから、うん、あるキャベツで、うんはい、やってください。
あ、そうですね、
それ1個、
はい
はい、で、ま、
キャベツ、
丸まま、はい、丸ままです、
丸まま、
はい、
はい、
まあ、保存容器の容量にもよるから、うんうん、私はもう丸まま1個やりまして600ちょっとぐらいありました、
うん、
グラム
がね、
はい、でそれに対する塩、これはものすごく大事で、はい、塩がなければ発酵しませんので。
そうですね、
はい、
う
ん、で、2% が一番適当やとは思ってるんですが、
はい、
まあ、減塩をしたいということで、はい、1.5% に挑戦しました。
はい、
はい、
うん、で、それで食べられたらみんな食べられるからね、
はい、
減塩せなあかん人も含めて、
はい、ほなできたんです。
できましたね、はい、うん、よかった。
で 1.5% の、うん、塩を、うん、振って後で揉みますが、またやり方言います。
はいはい、はい、
から材料他にですね、ローリエ言うて、匂いをつける、葉っぱ、月桂樹の葉っぱ、
なんか乾いたような、
そうそうそう、
ペロッとそこに枯れ葉みたいに落ちてるみたいなやつですね、
そうそうそうそう、
はい、
1枚、
いやいや、
それからキャラウェイシードを言うて、うん、シード、種みたいな、
種やろね、うん、多分、
まあ、これが、はい、2g、
ほんの
ちょっとですけども、
ほんのちょっとやね、
まあ、なんと、まあ、軽いもんですから、
うん、
2g、 小さじ1杯、
うん、
程度ですから、
うんうん、それでもちゃんと香りはしますよね、
はい、
うん、
はい、私3グラムって書いて、ここに2グラムって書いて、まあまあいいわ、小さじ1杯ぐらいです、
はい、
はい、うん、で、ジュニパーベリーって、これはね、なんか殺菌剤らしいんですけども、蜜、うんうん、粒入れました、
うん、
はい、でなければですね、うん、入れなくていいです、
うん、
はい、ただローリエは多分手にすぐ入るから、
うん、
入れた方がいいかなと思いますけども、これは香辛料です、
うん、
でそんだけ、
まあ、ちょっと香辛料があるとヨーロッパ風な感じがして、
そうそうそうそう、
まあ、日本の漬物とちょっと違うところがあるから、う
ん、ちょっとね、
皆さんいろいろ入れてみはったらいいと思います、うん、うちはまあこういうやり方でやってるけども、まあまあ、はい、塩の量につきましても辛いの好きな人は辛くしはったらいいし、
いや、辛いの好きだよりも、うん、今回はね、うん、減塩ですから、
うん、ね、まあ、うちはだからそうやけども、はい、減塩で嫌いう人もあ
った
も
んから、嫌やったら 2%、
うん、ご自由にその辺はやってください、はい、
でね、この発酵いうの面白いんで、
うん、
塩が少なければ少ないほど発酵するんかなというのは、そうではないんです、
うん、
適量がありまして、なんか 2% とか 2.5% という人はいますけども、
うんうん、
多い方が発酵しやすいという、
うん、
はい、こともあるんですが、まあ、今回目的がないです、減塩ですか、
はい、
何回も言うけど、はい、うん、はい、じゃ作り方です、
はい、
で、キャベツを、最初切りますけども、
うん、
洗わない
と、洗わんこと
は、はい、丸のまま使ってください。
なるほど、はい、
で、まあ、まず4つにこう切りましてですね、
大きく4つ、
はい、大きく4つ切って、はい、芯を、切ってください、
はい、
で芯を取り除いた重量を測ってください、
はい、
でそれの 1.5% の塩を使います、
うん、はい、
はい、で、4つ割りにしたやつをまたこう切って、適当な大きさに切って、
うん、
で5ミリ幅ぐらいの千切りにしてください、
うん、はい、
はい、で、ボウルに入れて、
うん、
あ、ごめんなさい、千切りにして、
うん、
します、
はい、
はい、でそれから重量測ってもいいし、最初から測ってもこれはもう自由です、う
ん
う
ん
う
ん、要は塩が 1.5%、
そうそうそうそう、
重量の 1.5%、 これがね、
はい、
まあ、今回の人と眼目であります、
そうです、そうです、はい、
で減塩ということで、
はい、ボウル、包丁、まな板、保存容器を全部熱湯消毒してください、
はい、これも大事です、
はい、で手も、
はいはい、
手もハンドソープ、熱湯消毒できませんので、ハンドソープで消毒してください、
はい、発酵物作るときはこれがね、
そうです、
大事なことになりますね、はいはい、
で、消毒した、熱湯消毒したボウルに、
うん、
キャベツを少しずつ入れて、
うん、
で、やる塩も少しずつ入れて、
うん、
キュッキュッキュッキュッ揉みます、
なるほど、
はい、
で掴むちゅんか揉むちゅんかね、
はいはい、この作業がすごく大事です、
うん、
はい、
はい、
で揉んで、
うん、
で、だんだんこう水分は出てきますが、
揉み込んで、
その水分は非常に大事なもんですので、
う
ん、
はい、
捨てないようにしてください、
はい、わかりました、
はい、で、香辛料、
うん、
全部加えますけども、ローリエだけは、
うんうん、
葉っぱですから、ちょっと横に置いておいて、
はいはいはい、
キャラウェイシードとジュニパーベリーは入れて、もう一回揉んでください、
はいはい、
でジュニパーベリー入れたらあのセロガみたいな
ので、まあそうですね、
揉んでも潰れませんの で、
いんですよ、ね、なんか山椒の実みたいなね、そんな感じがします、うん、入ってるのを見てますとね、
はいはい、うん、だからそれ揉んでも構いません、うんうんうん、はい、で、保存容器の、底からですね、うん、キュッキュッキュッキュッこう詰めていきます、
なるほど、
はい、うん、
保存容器というかこれ発酵するためのもんですよね、これはね、はい、ね、まあ、もちろん漬物の樽みたいなもんですが、お茶ですか、はい、大丈夫ですか、はい、飲んでくださいよ、
はいはい、で、うん、保存容器に入れまして、うんうんうんうん、で半分くらい詰めたら、うん、ローリエを入れてください、うん、
あ、なるほど、
まあ、真ん中ぐらい
に、は
い、ローリエを入れてください、
なるほど、まあ、サンドイッチするみたいなもんですね、
はい、
はい、
で、上からまたあのキャベツをどんどんどんどん詰めていきまして、うん、で水分も全部入れまして、
あ、その水分中は、
はい、溜まってた
水分、ステーナーで置いといた水分ですね、
そうそうそう、は
い、
それも入れます、
はい
はい、で次に大事なことは、うん、その一番上に来てるキャベツが空気に触れないように、うんうんうんうん、表面に二重のラップ
を、まあ、ラップをして
貼ります、
はい、了解、
はい、で、その上にキャベツの大体2分の1くらいの重しをします、
うんうんうん、はい、キャベツ重量 の、
の、はい、大体ね、はい、だから、小さい、ペットボトル300g、
うんうん、
小さい
の、はいはい、
その水入れて300ぐらいあったんですが、はい、その、小さいペットボトルを入れて、うん、丸1日、
お、まず
26度ぐらいでしたからその日はね、
なるほど、
丸1日重しをしたままで置いときました、
うん、はいはい、
ほしたら上に水がいっぱい
出てきまし た、
まして、
はいはい、
はい、で、丸1日経ってから、うん、それをうん、ペットボトルを外しまして、
おもしを取るということですね、はい、ペットボトルを外すということは、はい、
で野菜室に蓋をして野菜室に入れました、
なるほど、うん、まあ、蓋付きの容器やってことですね、わかりますね、
それで、はい、うん、で、気温がですね、
はい、
今年は実は、うん、30度上回る日が少なかったんですよ、
ああ、まあ、あったけどね、
うん、あったけどね、
うんうん、これからまあ、からあるかも、
うん、もうちょっと外へ出しておいた方が良かったかなと思ったんですけども、はい、まあ、今年はなぜ野菜室に、ずっと入れまして1週間経ちまして、
はい、
で昨日の状態で、うん、えらい味見してね、
うん、
あんまり酸っぱくなかったのでもう一回おもしをしたりとか、
ね、
ちょっと小細工しましたけども、もうちょっとやっぱ置いておいた方がいいかもしれんなと思いました、
10日ぐらい置いた方がいいかもしれない、
そうですね、うんうん、10日以上、
10日以上、
うんうんうん、でまあ時々こう食べてて、うんうん、酸味酸っぱみが出たらそれで成功なんですけど、うんうん、ちょっと発酵が遅いなと、
うんうん、
今でも気温26
度でしょ、
うん、低いでしょ、
うんうん、
割かし、
まあまあそうですね、う
ん、だからひょっとしてやけど、うん、これは まあまだやってないんで分かりませんが、
うん、
このまま26、7度やったら、うん、3日か4日ほったらかして外へ常温でほったらかしてもできるかなと、
どうですか、
クエスチョンマークです、
僕はまあこれぐらいでも十分ですけど ね、 ね、美味しいですよ、
まあまあ、
うんうんうん、
だから冷蔵庫やったら多分2週間ぐらいかかると思いますが、
うんうん、
まあまあこれもその家の状況とか、まあいろんな条件がありますので、
うん、まあすぐ食べたい人もありやるし、そうそうそう、じっくりしてから食べようかという人もありやるし、
でものすごく大事なことは、うん、ともかく空気にできるだけ触れないように、うん、だから上からラップをするなり、うん、でなんか水があんまり上がってなかったらまた重しをして水を上げるとか言って、
う
ん、結構なんかちょっとその辺だけ、
ね、
夏は神経いりますね、冬はできます、
なるほど、
冬はもう本当に冷蔵庫に入れなくても、うん、低温でできるんですけども、
外で発酵するってことですよね、
そうそうそう、
なるほどね、
夏はちょっと、うん、怖いですね、
なるほど、
はい、
まあ、僕はまあよっちゃん今これから言うんかも分かりませんけど、はい、一番まあ気付けにかんの消毒やと思
います、あ、もうもちろん、はい、消毒、うん、
1回失敗してますもんね、我々ね、は
い、
はっきり言ってたんですけど、
ね、うん、
はい、カビが入りました、
はい、
まあ、そんなことはまあね、梅干し作るんでもあるし、うん、
あるある、
こういう発酵の場合をその辺の消毒を真面目にやるやらんがですね、
消毒してんけど、
ね、うん、まあ、したんですけど、してなかったんでしょうね、
まあまあ、まあね、
そんなことがありますので、まあ、いろいろ、はい、うるさいこと言いますけども、はい、せっかくのもんが途中で食べられるなと腹も立つしね、できれば真面目に消毒をして途中で食べるときも真面目にですね、つばつけたりせんようにして食べていただきますとありがたいですね、
あ、食べたお箸で、
うん、
またそれで取ったら ダメですね、
うんうん、それはそういうことを、まあ、真面目にやってもらいますとですね、はい、まあ、10日前後ぐらいで十分食べられます、
は
い、
ね、
まあ、もっと酸っぱい人はもっとやってもいいかも分かりません、
ね、
うちは、まあ、10日ちょっと経って、はい、今経ってますねか、はい、今ちょうど10日ぐらい
10日経てへん、1週間、
1週間ですか、これはもう10日だったらもうちょっとかなり酸っぱいと思います、
そ
うですか、はい、もうこれで十分やと思いますけども、
あ、
まあ、そんなんで大変おいしいですね、はい、このザークラウトが出来上がりということで面白いですね。ちょっとこれソーセージで食べてみながら食べてみましょうか、はい、うん、うん、うん、あ、なんと、これはよろしいわ、
よろしいか、
よろしい、
はい、うん、からしは、
からしもいこうか、うん、これはまああんまり僕は好きじゃないから、これもいい、なんで、なんせ、なんでじゃ、なんせこういうもんとこれザークラウトって非常に合いますね、
うん、これ合うんです、うん、酒のつまみです、
なまあ、もう酒はまあ置いて、まあいいわ、うん、酒もいいでしょう、はい、お酒のつまみになるし、そしてよっちゃんが今から40年ぐらい前に買うた本があるんですけど、世界の料理というね、ライフ社が出てるやつで、はい、それに大きくこのザークラブというのが載ってるんですよね、うん、これ見てますと、まあもう40年前か今のドイツの人がやってるのかどうかわからんけど、うん、この消費量というか、このザークラブとの作るその現場のすごさというか、うんうん、もう日本酒の大手の醸造屋さんがですね、もう樽の中入って夜作業してはるみたいな、うん、味噌屋さんもそうです、うん、そんな感じでどんだけ作るんかいなというような、
ね、
キャベツ畑からそのトラックで、まあ、これ見てますと韓国のあのねソウルの一番思い出すんですけども、 あの人らのあのキムチ作りの時にもう何トン車っていうのがもうザーッと入ってくるような感じで、だからこれ国民食やったんやなという感じがしますよね。
なんか向こうで作るね、うん、ザワークラウトのキャベツは、
うん、
あの細長い
タイプもあります ね、
うん、あ、それで作る
だけでもないですよ、うん、丸いのもあるし細長いのもあります、まあ、かなり
いろいろある、
ね、その辺はドイツの人と僕知り合いないも
ん
で実況もないのですけど、
う
ん、まあ教えて、まあ、ドイツの方教えていただいてありがたいんですけども、ね、はい、そんなんでそれでまたこのその本を見ておりますと、
はい、
面白いのはですね、これを使って調味料をみたいしてね、いろいろ蒸し煮に入れたり、
そうそうそう、
いろんなものにポッと入れるとということで、今この僕ソーセージ一緒に食べたらまだ味がグッと良くなったんですけどね、
あ、
まあ、まあ、これ、まあ、非常にあの大胆な比較かも分かりませんけど、僕なんか日本の味噌みたいなね、
あ、
そんな働きがあるんちゃうかいなとは想像いたしました、ね、だから僕みたいこう生で食べてつけ麺風に食べるもよし、なんかちょっといろいろと料理に使うもよし、まあ、楽しめる素材ですし、まあ、野菜が少ない時でもこれがあれば乗り切れるという ね、
う
んうん、あの非常に優秀な、まあ、ドイツ人の合理的な精神が宿ったような食べ物やというような感じはしますね。
なんかスープの中に
ちょこっと
全部入れて、
うん、
ザワークラウトとソーセージとか、
うんうんうん
ね、
うん、
他の人参とか、
そうそう、
だからなんか酸っぱみが加わって、
あ、いいですね、
余計美味しいのはね、
はい、まあ、そんなことであります、うん、それではここで、よっちゃんと一緒に、ね、カメラを担当しております次男のてっぺいでありますが、てっぺい君の YouTube コマーシャルが入ります、どうぞ
はい、皆さんこんにちは、よっちゃんと一緒に調理風景を撮影してその動画を YouTube の晩飯チャンネルで公開してます、バンバてっぺいです。
ご苦労さんでした、
はい、で今回の料理はですね、まあ、やっぱりハイライトは保存容器に詰めるとこなんで、まあ、そこを重点的にご紹介しております、
うん、
まあ、ラジオではちょっと分かりにくかった部分もあるので、うん、その香辛料の入れる順番とか、まあ、入れ方とか、うん、もしくはそのどうやってこう、よっちゃん今回手で押してたんですけど、うん、まあ、以前です、実は2014年にも1回作ってまして、うん、まあ、そちらはあのバンチャンネルの方で公開してるんですけど、なんかその時はどうもなんかこうすりこぎかなんか
を
使って押してたみたいなんですけど、別にそれしなくても普通に手でできますんで、まあその2014年との違いもちょっと比較しながらですね、2019年夏のザワークラウト動画楽しんでほしいなと思います、
うん、
ちなみにあの実食動画はバン飯チャンネルではなくバンチャンネルでも公開してますので、ちょっとややこしいですが、バン飯チャンネルはレシピ動画、そしてバンチャンネルは実食動画、うん、これ私が食べます、まあ、多分今文雄君が言ったこともちょっとその動画の中で語るかもしれないですけど、皆さんぜひラジオと動画で楽しんでほしいなと思います。ぜひ作ってほしい一品でございます。
面白いよね。
そうですね、
うん、非常にこれ合理的な食べ物、
まあ、なんか ドイツの食べ物って まあ、言うたらこんなキャベツ食べんのって思うんですけど、意外にドイツ人がこのキャベツをよく消費するっていうのは、うん、はい、まあ、これは、うん、想像してませんでして、なんかドイツって言ったらもうちょっとなんかジャガイモ食べたりとかね、うん、なんか豚肉食べたりとか、まあ、もちろんそっちも食べるんですけど、うん、実はキャベツもよう食べる民族やということです ね、
ね、なんかドイツの料理言うとなんかあんまり美味しないという人がおるんやけど、
あ、そうや、ね、
まあ、ザークラウトがあんやったら僕ドイツ料理食べてもいいなというような気がしてますけどね、
まあ、そういう異文化交流もできますので、
なるほど、
ぜひ今回のレシピでちょっとドイツの料理をね、
面白い、
作ってほしいなと思います。
なるほど、
はい、
はい、よっちゃん何か、あと、
ほんでちょっとこれ言うの忘れて
た、う
ん、
どうぞ、
もともとのね、キャベツの色よりも黄色くなってる、
うん、おー、そう、グリーンボールでしたこれはね、
うんうん、まあまあ、もともとグリーンボール自身は色がちょっと、うん、普通のキャベツと違うんですけども、
なるほど、はいはい、
それにしてもなんか黄色になって
る、うん、脱色されたみたいになってもね、黄色いちゃん、ちょっと黄色っぽなった
ら黄色っぽなってる、
ね、あ、そういったせいね、
うん、多分発酵するとなんか漬物でもなんかこう黄色くなるやんか、
うん、
発酵すると、
うん、そうかな、うん、みんながそんなのかどこ選べるのそういう感じやね、ま
あまあ、
うん、
だから、うん、で、まあ、酸味がね、うん、ついたい最高なんです
が、そうですね、はい、まあ、キャベツ自身にそういうような菌があるということで、発酵菌が自ら
発酵して、うん、そうそう、だから洗わないね、
洗わなかんて、それを洗わないとそういうことがあってね、
そういうこと、そういうこと、
うん、はい、まあ、話を聞きながらも箸が休まりません、うん、食べながら聞いとるわけです。本当食べれば食べるほど美味しい、この味の出てるこのね、ザワークラウトであります。皆さんどうぞ挑戦してもらいたいなと思いますね、
は
い、
まあ、ね、うん、減塩しなくてもいい人は 2% でどうぞ作ってください、
う
ん
う
ん、
ね、それがどうもドイツのこの本によりますと、
ね、
うん、2% 違うドイツの
みたいですね、
数字に出ておりますしね、はいはい、まあ、古い本ではありますが参考になると思いますよね、はい、ということでございまして、今日は JOBBB の、ね、601回目であります、うん、本当に長いこと続いておりますよっちゃんもご苦労さんでありますがあとまた、まあ、ずっと行くと思いますので、よろしくお願いしますね、
はい
はい、それで今日のタイトルが夏でも作れる減塩ザワークラウトということであります、はい、ちょっと酸っぱくて辛い漬物のイメージでありますが、
うん、
減塩にすればその辺も心配もなくなるということで提案させていただきました、う
んうん、はい、
はい、どうもご清聴ありがとうございました。そしてごちそうさんでありました。